先週から再びサムエル記を読み始めました。先週も最初のところでお話しましたけれども、このサムエル記がそのサムエル記の一番最初の方で扱っている時代というのは、イスラエルにまだ王様がいなかった時代でした。実はちょうどイスラエルの人たちがですね、ヨルダン川を渡って東の方からやってきたと、その同じ時期に実は地中海の海の方からあの地域にパレスチナに定住したのがペリシテという民族でありました。でこの時代イスラエルには王様がいませんでした。まあ、正確な言い方をするならば、王様は主なる神様でしたから、人間の王様を立てることによってですね、本当のイスラエルにとっての本当の王様である神様をイスラエルの人たちが忘れてしまわないように、あえてこの王なる主とイスラエルの民の間にですね、人間の王様を置かなかったわけなんですね。当時のペリシテとイスラエルの関係がどういう状態にあったのかということをよく表している面白い聖書の言葉があるんですが、ちょっとそこを開いてみたいと思うんです。13章の19節から22節、今日の説教のこのアウトラインにも印刷しておきましたが、もし開ける方は開いてみてください。445ページのところです。447ページですね、失礼しました。13章の19節から22節までのところを読んでみます。さてイスラエルにはどこにも鍛冶屋がいなかった。ヘブライ人に剣や槍を作らせてはいけないとペリシテ人が考えたからである。それでイスラエルの人が鋤や鍬や斧や釜を研いでもらうためにはペリシテ人のところへ下るほかなかった。鋤や鍬や三つ股の矛や斧の研ぎ量、鋤棒の修理量は1ピムであった。こういうわけで戦いの日にもサウルとヨナタンの指揮下の兵士は剣や槍を手にしていなかった。持っているのはサウルとその子ヨナタンだけであったとあります。もう全部そういうところを抑えられていたわけですね。でこんなわけで実質ペリシテの支配下に置かれ搾取されていたのが、まあ、当時のイスラエルの人々でありました。でこうした状況の中でイスラエルの方はどうしたかといいますと、軍事的な圧力に対して対抗できる組織を自分たち持っていませんでした。まあ、十二部族、どちらかというとですね、信仰上の組織ですね。分かりやすく言うと、私たちは長老教会ですが、長老制度とか委員会制度というようなものがありますけれども、全然目的が違うわけです。その十二部族というのは、十二部族が契約の箱に置かれている、その安置されている聖所のある鶴をこう中心に十二部族がこうに周りをぐるっと巻いていまして、そしてイスラエルの人たちを神様をこう礼拝するような、そうした組織がですね、この十二部族の組織だったわけです。シロを中心に本当にこの穏やかな交わりを持っている程度でありました。ですからこの時代イスラエルに外敵が襲ってきますと、その都度神様はギデオンとかサムソンとかデボラとか、そういった獅子をお立てになりまして、イスラエルを守ってくださいました。ところがこの時のペリシテは今までと少し違うわけですね。ですからイスラエルの民は他の国々と同じように自分たちにも王様を立ててほしい、そのことを当時の指導者サムエルに訴えまして、そしてサムエルも祈りの中で主なる神様から許可をいただきました。である意味で条件付きで王様を立てることをサムエルは受け入れた。でそれが先週お話したことであります。さてこのように建てられていくイスラエルの初代の王様が、今日ご一緒に見ていきますこのサウルっていう人だったんですね。サウル、今日はこのサウルという王様について見ていきたいと思いますが、今日は説教のタイトルを人々が求めた王というふうにつけました。さて今日もいくつかのどうしても旧約聖書を学ぶときにこの背景の説明が必要になってきますので、いくつかの聖書を開きながらこのサウルという人物の一 人となりを見ていきたいと思うんですが、まず少し前に戻りまして、9章のですね1節2節のところをご覧ください。これも今日の説教のアウトラインのところに印刷しておきました。旧約の439ページの下の段ですが、9章の1節2節にこういう言葉が出てきます。ベニヤ民族に一人の男がいた。名をキシュといい、家系を遡るとアビエル、セロル、ベコラとベニヤ民人のアフィアに至り、勇敢な男であった。彼には名をサウルという息子があった。美しい若者で、彼の美しさに及ぶ者はイスラエルには誰もいなかった。民の誰よりも肩から上の分だけ背が高かった。これがサウルですね、イケメンだったって言うんですよね。しかも背が高かった。みんなによく目立った。人々が王様を求めて、結果的にこのサウルという人が王様として立てられてきました。お父さんも勇敢な人だから大丈夫だろう。そしてイスラエルの誰もが彼は立派な王様になるに違いない、そういうふうに期待していたようであります。しかしながらどうでしょうか。ここに一つの落とし穴があったように思います。それは私たちは外見で判断するんですけども、聖書の言葉に主はその人の見えない心をご覧になるということがあるんです。ですから大変悲しいことではありますけれども、このサウルが立てられていく直後にですね、ほとんど同時と言っていいタイミングで、神様は御心を何よりも大切にして歩むダビデという人物をすでに心に留めておられたことが、このサムエル記を読んでいくと明らかになっていきます。来週そういうことを見ていくんですけれども、私たちはこのサムエル記に登場する、サウルとそれからダビデ、この二人の人物を比較しますときに、本当に祝福された信仰生活を送る上でのとっても大切なヒントがですね、この二人の生き方それぞれに隠されているように思うんですね。このサウルと、今日はまだ見ていません、このダビデという人物、二人をこう比較してですね、まずこの二人に共通することがあります。でそれはサウルも、今日見ましたサウルも、そしてダビデも共に偉大な宗教指導者サムエルから直接油を注がれ、そして王様として任職を受けていくということであります。イスラエルの最後の志士、また預言者学校の校長と呼ばれたサムエルからですね、王様としての油注ぎをサウルもこの後ダビデも受けていきました。そのような意味でこの二人の、最初にサウルが王様になって、その後ダビデが王様になっていくんですけども、この二人はですね、全く同じ条件でスタートを切るわけであります。ところがスタート地点において同じ条件である二人の王様が、その結末は全く対照的でありました。サウルはこの後読んでいきますと、戦いにおいて首を切られ、本当に悲しい結末を迎えますけれども、ダビデはさまざまな試練や苦難がありましたけれども、しかし多くのですね、私たちがそれこそ毎日読んでいます詩編を残し、また私たちの信仰の模範として最後まで人々から慕われる信仰者として生涯を全うしていったわけであります。さて今日はこのサウルについて理解を深めるため、しばらくいくつかの箇所を見ていきたいと思いますけれども、先ほどお読みしました10章の1節を見ますと、サムエルはこのサウルに油を注いでイスラエルの王様として立てていくことが出てきます。そして17節からのところを見ますと、イスラエル皆の前にサウルを紹介する段になりまして、サウルはどうしたかと言いますと、そこで彼は尻込みしてしまうんですね。21節から23節のところにそのことが出てきます。もう一度読んでみたいと思いますが、そこでベニヤ民族を氏族ごとに呼び寄せた。マトリの氏族がくじで選び出され、次にキシュの息子サウルがくじで選び出された。人々は彼を探したが見つからなかった。そこで主に伺いを立てた。その人はここに来ているのですか。 主は答えられた。見よ、彼は荷物の間に隠れている。人々は走っていき、そこから彼を連れてきた。サウルが民の真ん中に立つと、民の誰よりも肩から上の分だけ背が高かったとあります。そして25節からのところを見ますと、これまた興味深い出来事が記録されています。27節を読みますと、しかしならず者はこんな男に我々が救えるかと言って言い合って、彼を侮り、彼というのはサウルですね、贈り物を持っていかなかった。だがサウルは何も言わなかったとあります。さあ皆さん、イスラエルの王様ですよってご紹介しようとしたらですね、どっか行ってしまって見つからないんですね。そしたらその荷物の向こうに隠れていたって言うんです。それから少し前の16節のところ、サウルはですね、おじさんにですね、サムエルの語った王様になるということについておじさんには黙っていたって言うんですよね。王様としてのみんなが願って、そして彼もですね、油注ぎを受け入れたわけですから、その責任を一応受けたんですけど、その役を受けたんですけれども、でもその役に伴う責任を引き受けたくなかったんでしょうか。また最後に読みました27節のところを見ますと、人間関係がこじれたときに積極的にそれを修復しようとせずにですね、関係の修復を図らない人物としてこのところに紹介されています。先ほど9章のところで見ましたけれども、サウルという人物は非常に家柄が良かった、また見た目にも大変良かった、イケメンだった、人々が求める王様でありました。そしてお父さんも大変勇敢な人でしたから、あの父親の息子だったらどうにかしてくれるに違いない、そしてサウルを立てていったわけであります。しかしいざとなるとですね、責任を取ろうとしない。私たちの目には大変立派に見えるんですけれども、しかし彼の内面はですね、体は大きかったんだけれども、のみの心臓というか、彼の内面はそうではなかった。どちらかというと見かけ倒しのような人物であったわけであります。もう一箇所興味深い箇所があるんですが、15章の17節というところに、これは今日のレジュメにも印刷、レジュメには印刷しなかったんですが、15章の17節、罪を犯した、サウルにサムエルが語った言葉なんですが、451ページの一番下、一番最後のところですが、サムエルは言った。あなたは自分自身の目には取るに足らぬものと映っているかもしれない。しかしあなたはイスラエルの諸部族の頭ではないか。主は油を注いであなたをイスラエルの上の王とされたのだ。そして少し飛びまして、24節からのところを見ますと、サウルはサムエルに言った。私は主の御命令とあなたの言葉に背いて罪を犯しました。兵士を恐れ彼らの声に聞き従ってしまいました。どうぞ今私の罪を許し、私と一緒に帰ってください。私は主を礼拝します。サムエルはサウルに言った。あなたと一緒に帰ることはできない。あなたが主の言葉を退けたから、主はあなたをイスラエルの王位から退けられたのだ。サムエルが身を翻して立ち去ろうとすると、サウルは彼の上着の袖をつかんだ。上着は裂けた。サムエルは彼に言い渡した。今日主はイスラエルの王国をあなたから取り上げ、あなたより優れた隣人にお与えになる。イスラエルの栄光である神は偽ったり気が変わったりすることのない方だ。この方は人間のように気が変わることはない。サウルは言った。私は罪を犯しました。しかし民の長老の手前、イスラエルの手前、どうか私を立てて私と一緒に帰ってください。そうすればあなたの神主を礼拝します。サムエルは彼について帰り、サウルは主を礼拝した。 パウロは一方では先ほど見ましたように引っ込み思案のように見えますけれども、もう他方ではですね、自分に自信がないんだけれども、自分を取りに足らないものだとそういうふうに思ってるんだけれども、でもメンツが気になってしょうがない人物、変にプライドだけは高い人物として紹介されています。さらに30節のところを見ますと、確かに私は罪を犯しましたが、それは認めますけれども、でも長老の手前、またイスラエルの人々の手前、どうぞサムエル先生、私と一緒に帰ってメンツを保ってください、そういうわけでしょう。もう明らかに外面的なことしか見ていない。この目に見える、人から見える外側での生活、そのことを本当に大切に大切に、そしてそのことのために神様との関係もちょっと置いておくような、そうした歩みがサウルの中にありました。信仰者としてのセンスのなさがここで露呈されている出来事であります。ですからサムエルはそうしたサウルを嘆いて、34節と35節ありますけれども、サムエルはラマに行き、サウルはギブアの家、自分の家に向かった。サムエルは死ぬまで再びサウルに会おうとせず、サウルのことを嘆いた。主はサウルをイスラエルの上に王として立てたことを悔いられたとあります。でこのようにですね、イスラエルの人たちは全然わからなかったんですけれども、表面的にはサウルは最後まで王様として死ぬまで王の位にずっと居続けるわけです。しかしもうこの時点で神様はですね、サウルという人も王様から退けてしまいました。まあ、彼は実際は王様の位にずっといるわけですけども、サウルはこの後も表面的には王様としてやっていきますけれども、しかし神様は別の王様としてダビデをしっかりと立てまして、イスラエルの民を救おうとされたわけであります。さて今日の箇所を通してですね、私たちはどういうことを学ぶことができるでしょうか。まず第一番目に、今日何度もお話してますけれども、サウルという人はですね、あくまでも人々の目の前を生きた人であって、神様が自分をどう見るか、神様が自分をどういうふうに見てくださっているかではなくて、人が自分をどう見ているか、人の目に自分がどういうふうに映っているか、そのことが気になって気になってしょうがなかった人であったということであります。16章の7節、これも今日のレジュメに印刷しておきましたけれども、主の言葉を見ていただきたいんですが、ここにこういうふうに出てきます。しかし主はサムエルに言われた。容姿や背の高さに目を向けるな。私は彼を退ける。人間が見るようには見ない。人は目に映ることを見るが、主は心を見る。サウルという人は主が心をご覧になるお方であるということを知らなかったんでしょうか。私たちの主なる神様は私たちの心をご覧になるということです。ですから別の言い方をするならばどうでしょうか。第2番目に、このサウルという人物は人の目に映る事柄に一生懸命時間とエネルギーを集中する人物であったということであります。神様は目に入っていませんから、意識の外にありましたから、あくまでも人の目に映る、自分はどういうふうに映っているかということを必死でありました。ですからある時は神様の御声よりも、今日読みませんでしたが、兵士たちの声が気になってそちらを優先して罪を犯してしまうわけであります。最初に見ました9章のところで、お父さんのキシュという人は大変勇敢な男でありました。しかし息子のサウルはと言いますと、美しい若者で、彼の美しさに及ぶ者はイスラエルには誰もいなかったとあります。エステに通ってたんでしょうか、分かりません。お父さん勇敢だったんだけれども、彼の特徴は美しかった。彼の価値観からするならば、美しさっていうものが非常に大きかったんでしょうか。そんな印象を受けるわけであります。そして3番目に、こうしたサウル的な生き方の行き着くところ、サウル的な生き方は聖書はですね、愚かな生き方だと呼んでいるわけであります。 いつも話しますけれども、一言で聖書が教える賢い人っていうのは、永遠のスパンで神様の目で自分を見ていく、神様が願うことを私の心にしようと求めていく。賢い人というのはこの地上でおしまいと考えない人であります。この地上にあっても神の国の市民として意識して生きる人であります。でその際に、愚かな人というのは、人と比べて知恵や知識が乏しい歩みというのではなくて、この地上での生活において物事が達成できないという人でもなくて、むしろ神様の目から見た愚かなものというのは地上を本番として生きている人で、これがサウルに当てはまることだと思います。彼は一生懸命礼拝をしましたけれども、しかしそれは形だけの礼拝であったと聖書は言います。それに対して誠の礼拝って何なのか。サウルはですね、サムエルに頼んで一緒についてきてくれ、そうすれば礼拝するってこう言ったんですけども、王様は率先して神様の前に出て、イスラエルの王様というヘブライ語はですね、一般のエジプトの王様メレクっていうんですけども、その王様というのと日本語を直すと同じ言葉なんですが、民の前に立つ者ナーギードっていう別の言葉が使われてるんです。それは一般の世俗の王様とは違う、本当の王様というのは主なる神様ですから、そのことと区別するために別の言葉を王様に当ててるわけですね。むしろ神の模範として率先して礼拝に出てきて、そして神の前で礼拝を捧げる人がこのサウルという人でしたけれども、ところがサムエルさん一緒に行ってください、そうすれば私礼拝捧げますと、そんなような状態でありました。誠の礼拝って何でしょうか。お願いされて私たちは礼拝するんでしょうか。私たちの礼拝ってどういう礼拝でしょうか。カンバランド長老教会の信仰告白、礼拝について次のように告白しています。私たちは人間として欠乏感に迫られて礼拝することを知っている。私たちは自分自身では満ち足りることができないのであり、救い主と出会い礼拝することによって完成と充足を経験するのである。礼拝とは人間が人間になることである。私たちは礼拝において神様を神様として崇めるときに、初めてですね、自分の考え、自分の思い、自分の感情を相対化することができます。神様が見えないと、それが神様、私の思いが、私の考えが、私の計画が神様になってしまいます。しかし本当の神様前に私たちが立つときに、私たち自身が相対化され、自らを神とする過ちから私たちは解放されて、礼拝というのは人間が私が私になっていくところなんだ。サウルは残念ながら礼拝において神と出会っていませんでしたので、自分を相対化することができなかったわけであり、あまりにも自分を大きく捉えすぎたわけであり、賢い人、愚かな人といえば、今日も読みましたが三条の説教の締めくくりのところを私たちは思い出しますね。賢い人と愚かな人が2人とも家を建てました。ところがその家に同じように雨が降って、川があふれて、そして風が吹いて、その家にですね、天災が襲いました。片方は倒れなかったんですけども、片方は倒れてしまいました。どこが違うかというと、土台が違うからだとイエス様はおっしゃいました。土台というのは周りの人から見えないんですね。神様は分かってます。神様は私たちがどこに土台を置いているかというのは分かっているんですけども、周りの人からは見えません。隠れて見えない生活、私たちの隠れて見えない生活、それが実は目に見える生活を支える土台になっているんですよとイエス様はおっしゃいました。サウルはこれが分かっていませんでした。でも来週から少しずつ見ていきます。ダビデはこれを大事に大事にしていきました。私たちはどちらを選ぶでしょうか。サウルのような生き方でしょうか、あるいはダビデのような生き方でしょうか。もう一度立ち止まってですね、私の土台は何なのか、もう一度吟味させていただきたいと思います。お祈りいたします。